今月は私の物差しで問うのではなく、私の物差しが問われているというテーマでございますが、本日はその中でも特に私の物差しについてお話ししたいと思います。今年の3月11日で、あの東日本大震災から15年が経過いたします。まるで映画のような津波のシーンを未だに思い出すことであります。その震災後、福島県いわき市でのお話です。いわき市に FM いわきというコミュニティラジオ局があります。震災直後から24時間体制でわずか8人で2ヶ月間地元に特化した情報、物資の配給、時間、場所、生存確認等を放送し続けました。ある日のことであります。物資の配給場所と時間を放送いたしました。西公園の広場で午後9時から救援物資の配給を行います。皆様どうかお集まりください。その後しばらくして一本の電話が鳴りました。クレームの電話です。朝9時に1時間もかけて歩いて行って、もうすでに配給は終わってました。あなたたちは嘘の放送をしたんですかというクレームの電話でした。パーソナリティのアナウンサーは慌ててすぐに確認します。しばらくお待ちください。と一旦電話を切りました。すぐに役所に問い合わせてみました。すると、こんな返事が返ってきました。役所の係の人が、9時からの配給だっていうのは知っていました。それに向けて、みんなで準備をしておったんであります。小雨の降る寒い日で、その中でも、もともと過疎地域であります。お年寄りの方が多い地域であります。7時過ぎから近くのお年寄りの方々が、3355集まってまいりました。まだ時間が早いのは分かっていましたが、寒い寒い寒い寒いと言いながら小雨の中で待っているお年寄りの方の姿を見たときに、一人の係の人が、おばあちゃん、寒かろう。どうぞ持って行ってください。配給を配ってしまいました。一人配ってしまうと、あとは順番です。あの一人配り、この人には配れないということはありません。順番に配っていったときに、9時になったときにはもうすでに全ての物資が配給してしまっていました。時間が9時からなのは知っておりました。大変申し訳ありませんでしたが、私はあの方々を見過ごすことができませんでした。大変申し訳ありませんでしたと、係の方が謝っておられました。この答えを返ってきたときに、パーソナリティの方は、ちゃんと決められた時間に9時から配らないとダメだろう、とはとても言えませんでした。あなた方はどのようにお考えになりますか？時間通り、配給料をもらいに行っていただけなかった方のクレームもわかります。寒い中並んでおられたおばあちゃんに配給をしてしまった方のお気持ちもよくわかります。私どもの物差しというのは決して万能ではありません。いや、測れないものの方が多いわけです。私たちはそういう物差しを持っておるということをせめて気がつかさせていただきましょう。気がついて生活するのと気づかぬまま生活していくのと大きなこれからの人生に差が出てくるように思います。